坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。先週に引き続き今週も読書のお話です。コロナ禍によりおうち時間が増えたことで、昨年から読書時間が増えているそうなんですね。本との出会いから新しい人生の扉が開けるかもしれません。今週も日本テレビの人気番組から誕生した5本をご紹介します。ゲストは先週に引き続き日本テレビグローバルビジネス局 IP ビジネス部の庄口正明さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、先週もねたっぷりと5本いろいろとご紹介しましたもの、はい、面白かったですけれども、はい、コロナ禍でテレビを見る時間っていうのもこれもまた増えたと思うんですね。
そうですね、はい、はい。
そんな中で民放夕方ニュース番組の視聴率8年連続トップという日本テレビのニュースエブリ、
はい、
ここから生まれた本があるそうです。
はいはい、
なぜなにというニュース解説を担当するキャスターの小西美穂さん、
はい、
その小西さんのご本が、はい、あります。
はい、
本のタイトルは報道キャスターが現場で学んだ42の仕事術ということで、はい、これ公文社から出てるんですけれども、
は
い
は
い
は
い、
小西さんはですね非常に気さくな方でですね、ニュースエブリ全体に言っていることなんですけど、分かりやすいってこと、うんうんうん、どうすれば分かりやすく、もっと分かりやすくっていうのを飽くなくこう追求していく方だというふうに聞いてたし、実際そうですし、うん、分かりやすく伝えるということをある種こう体現したのがこの本じゃないかと、うん、だと思うんですよね。
まあ、42の仕事術というふうになってますけれども、
そうです、そうです。
どういうふうにこう、ね、小西さん自身が仕事に向き合ってらっしゃるとかということですよね。もともとは関西の読売テレビにいらして、
そうですね、
報道記者で、
はい、で特派員に行かれてて、
ロンドンに行かれたんですね。
で、はい、で、はい、帰ってきてから日本テレビニュースに出るようになって、はい、それからもう席も日本テレビの方に
移して、はい、報道記者キャスターとして30年、
はい、
さまざまな転機に直面し、各界の著名人など延べ1700人超えのインタビュー実績を持つということですね。
はいはい、
大変私たちの仕事ということに対しての向き合い方とかっていうことにも大変役に立つとかっていうものがあったりとか、
はいはいはい、
やっぱりそのテレビの画面の向こうでどういうか、うん、専門用語があったりとかして、そこで面白かったりのは、
はいはい、
今リモートで皆さん会議すると映り方とかで私もぎょっとする時ありますよね。普通の会議だと自分の顔は見えないけど、
オンラインの画面に映る時にずっと映り続けてる人のハウツーを聞かせてほしいという、映り方が、はい、すごい大事だよっていうことがあって、
これ面白い、なんかこれはテレビのそういった用語なんですかね、点書きっていうんですかね。
そうです、
私上が開いちゃうっていうことですね。ありますよね。もうなんかカメラの位置でほとんどお顔はなんかこう目ぐらいしか映ってなくて、ほとんど天井とカーテン、お宅のカーテンしか見てないわよみたいな場合ありますよね。それを点書きというと、それをやめましょうと。
で、なんか藤井キャスターが必ずこう理想の点書きになっているという話が、
ね、なんか拳一個台を開けるとかっていう、なんかそんなこと書いてましたよね。
はいはいはい、
あと串刺しっていうのが面白かったですね。
これはロケの時にですね、はい、例えばこう格子の壁があったりですね、は
い
は
い、あと窓の枠とかね、そこが頭にカンカンってこう
はい、
その前に立つとね、はい、そう刺してるみたいに見えるから、これもどういかがなものかと。
串刺しって言い方が面白いですよね。
面白いですよね。あと煽りとかね、はい、いますよね。
煽りはでも初期の頃はすごく多かったみたいですね。こう車からこうカメラを使
って
から、
はいはいはいはい、
この辺おすすめポイント、すぐできるおすすめポイントなんでですね、はい、これよく書いてますね。
ね、その他仕事でご苦労なさつね、最初、うん、やってみませんかって言われて、うんうん、もうあなたの自由な感じで、そのもう本当関西人な感じでとかって言われて、もう好き勝手にやったら、もうものすごい抗議の嵐だったりとかっていうね、抗議メールが殺到したりとか、そういう経験も語ってらっしゃいますし、
ご本人にお会いしたらすぐ分かるんですけど、非常に前向きな方でですね、明るいキャラクターの上に非常に勉強熱心な方というか、でこのまままさしく体当たりでぶつかって失敗から学んでというようなことなんですけどですね、このオンライン のこともそうですけど、そのワンチームになって物事を伝えていくってことすごい大事にされていて、うん、やっぱりその成功したり失敗したりするんで、こう士気を保っていく、チャレンジスピリットを大事にするとか、うん、そういうこうみんなでやっていくことを非常によく考えていらっしゃることがあって、なぜなにが非常に分かりやすくて視聴率も高くて評判なのは、うん、その小西さんのそういう力じゃないかと思うんです
が、うんね、そういう こう経験というか、そういうことを、ね、はい、経てきてのっていうことなんでしょうね、はい、積み重ねでしょうね。はいはいはい、 さあ、そしてコロナ禍で家族が一緒にいる時間が増えて、はい、そんな時に楽しめる本というのも人気になっているそうです。
はいはいはい、クイズあなたは小学5年生より賢いのという、うん、金曜日の7時からの番組であります。はいはい、この枠はずっと、クイズ番組をやってましてですね、うん、はい、聴聞というのをこの前やってたんですけどですね、はい、まあ、今これ非常に、小学5年生の問題をですね、はい、出演者の方にこう当てましてですね、はい、それでどのくらい解けるか解けないか、うん、小学5年生の子たちの知恵を借りて解かなきゃいけないとかです、ね、そういうやり取りをする番組でございます。はい、この本はオンエアされた番組をまとめて本にしたんですけども、はい、まあ、出版にあたってはその国語算数理科というふうにこう科目別に
別、
はい、分かれているというところですね。
あ、なるほど。
実際出版社の人から聞くとやっぱり家族で楽しむっていうのがです、うん、子供のために買ってやったけどもお父さんお母さんも一緒に楽しんでるとかってい
う、これも第3弾っていうこと
ですね。そうなんです、もう第4弾も今決まってましてですね。
そうですか、すごいです。クイズあなたは小学5年生より賢い3ということで、はいはい、角川から出てるんですけど、
そうです、1年間で10万部以上になってますんで、はい、大変売れている、
はい、そうです。今日は私にクイズを
そうですね
なんか出してくださ
る。そうなんです、坂上さんにあんまりこう
私ね、うち小学3年生の息子がいるんで結構宿題とか付き合ってるんで3年生までは分かるんですけども、はいはい、4、5年になるとねちょっとどうかなっていう不安
は、じゃあここに行きましょう。はい、日本の、ね、都道府県名に最も多く使われている漢字は山なんですよね。
はい、
山形、山梨、富山、和歌山、岡山とかですね。はい、では2位の漢字は何でしょうか。
山ってきたら川じゃないみたいな、そうなっちゃダメ、川なんてあんまないか、川あんまないですよね。
川は香川とかそういうぐらい、
いや
神奈川がありますね。答え島ですね。
あ、島か。
鹿児島、徳島、
徳島、島ね、
広島、
あ、広島もある。
福島、
これ5個で2番目
なんですか。さっき の山が6個ですからね。
あ、
だから小学校の時こと習うことってやっぱりその基本的にこの地図だったり、はい、それからこう地名だったり、うん、歴史の大きな流れとか、ね、そう、小学校の勉強がないと大河ドラマもこう楽しめないんじゃないかとか思うので、小学校の勉強大事ですねっていう、ね、
そういう意味でもこれでね、
はいはい、
またちょっとブラッシュアップしていただいて、
はいはい、
思い出したりしながらという感じでしょうか。
はいはい
はいはい、今日ご紹介したのはニュースエブリーの小西美穂さんがお書きになった報道キャスターが現場で学んだ42の仕事術、これは、公文社から出ております。はい、そしてクイズあなたは小学5年生より賢いの3ということで角川からですね、はい、出ているということで、一人で読む本から家族で楽しめる本など本にもいろいろありますから、まだまだ今週興味深い本をご紹介していきます。ゲストは日本テレビグローバルビジネス局 IP ビジネス部の庄口正明さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ今日ご紹介するのはですね、これから出る本ということで、この目の前にはないんですけども、はいはい、私かなり気になっております。民放夕方ニュース番組視聴率8年連続トップという日本テレビのニュースエブリーのメインキャスター、日本テレビアナウンサーの藤井貴彦さんが本を出されるということなんですね。はい、これどういう、
藤井アナウンサーは、この中において特になんですけどもですね、うん、非常にそのコメントが多くの人に心に響く、刺さる、その言葉でこう非常にこう何かがこう救われたというような反応がすごく返ってくる、そういう状況になっているんです ね。それでちょっとこう例を紹介しますと、お家にいる、人と距離を保つ、それだけで大きな社会貢献になっています、
はい、
という言葉とかですね、
知りますね、
はいはい、命より大切な食事会やパーティーはありませんかっていう風な言葉とかですね、
ありません。命より大切な食事会やパーティーはありません、
はい、
ありませんよね。
いや、ありませんですね、
はい
はい、まあ、趣旨についてはこう今言われていることを言ってるんですが、こういう言葉で言うとこうものすごく心にこう迫ってくるっていう、
こうね、闇雲に食事みたいな、何以上でやっちゃダメですよとかパーティーはやらないでって言うんじゃなくて、こういうふうに言われるとね、
うん、
でそうだと思いますよね。
はい、でこの藤井アナウンサーのこの仕事をこうずっとその打ち合わせをして、で原稿を少しずついただいてこうやり取りをしていく中で感じたのはですね、今はこう同じ意味だけどこういう形で言葉に出しているということが実はものすごくハードルが高いことで、絶対に普通の人がですね、すぐにはできないことじゃないかっていうのがこうひしひしと今感じているんですね。これは彼が入社以来ですね、5行日記ってつけてですね、1日のことを5行こう書いてるんですけども、
ご自身で、
はいはい、そこでですね、
それ仕事のことです、何でも、
いや、ほぼ仕事のことなんですけど、他のことも書かれてるんですけど、必ず5行ですね、日記を書かれてるそうなんですが、そこですごくやっぱり第一にはその自分の言葉に対する こうセンスとか語行にこう作っていく時 のこう言葉の選び方とかそういうことをすごくそこでこう訓練されていたりして、それからその言葉に対する訓練ということでいうともう常にこう言葉を考えている生活を進めていてですね、例えばの後輩のアナウンサーにアドバイスをするのをずっとこうまとめて書かれてるそうなんですよ。的確でどういう言葉でアドバイスすればいいかって。でそれを驚いたのはですね、すぐ今聞かれてるわけじゃないのに答えようとしてこう準備されているというようなことがあってですね、
あ今聞かれたことに対してこういう答えで返してあげようっていうんじゃなくて、こういうことがあるかもしれないからって
言って、そうそうそう、聞かれた時に必ずこう答えてあげようと。
もう後輩聞いてあげて聞いてあげて逆に藤井先輩とこ行ってあげて行ってあげて空振りに終わるかもしれないから用意したのにな、誰も聞いてこないな、じゃあね寂しいですもんね。
そう、藤井アナウンサーがその入社以来どう言葉で付き合ってきたか、どっちかというとこううまくいかなかった時のこととかですね、そういう経験とか、その同期の羽鳥アナウンサーに対してこうやっぱりこう彼が非常にこう華々しく活躍する中で自分はちょっと違うということだとかですね、
同期ってなかなかねやっぱりねありますよね、
それで、まあ、その中でこう長い年月をかけてこういろんなあの実況とかキャスターだとかですね、そういったいろんな場面で言葉をいろいろ考えてきてですね、それでこう言葉についてこういう形で自分は接しているということを書いたのがこの本なんですよね。あの一つ例えがあるんですけど、あの藤井アナウンサーのお母様がこう洋服をよく縫ってくれたそうなんですよね。でそれでその時にですね、あのサッカーが彼好きだったからサッカーのこうユニフォーム作ってくるときにこうボタンをこうつけるそうなんですよ、ね、はい、その時にこうすごいたくさんあるボタンのものをバッと出してですね、はい、すごいたくさんあるボタンの中から一つ選んでこうボタンつけてくれたっていう話が出てくるんですけど、はいはい、でそういう形で自分はこうあの言葉を選んでいるっていうようなことがあってですね、それをちょっとあの今僕うまくあのそのくだりをちょっと私の言葉で言ったんですけど、はい、その文章その箇所を読むとですね、非常にこう何かこう清々しくもありですね、その努力を称えたいもありですね、彼のその心根っていうのがですね、うん、そういうことは非常によく伝わってくるようなあの感じで書かれてるんですよね。藤井さんの文章はですね、初めて見た時にあれ何か全然違うぞっていう感じがしてですね、それがなんて言いますかね、こうあのいわゆるその実社会で、うん、あの経験のある方が経験を皆さんのために本にするということの場合は非常にこう読みやすくこうリーダブルにこう饒舌にこう書いていくんですけどですね、うんうん、藤井さんはこうなんかすごくさっきのボタンじゃないですけど言葉をほぼ選ぶようにしてですね、ちょっとちょっとずつこうそっとこうささやくようにこう書かれるんですよね、うん、ちょっと読んでみないとわからないんですけどですね、それが全然違っててですね、あのもちろん文芸的なこうエッセイとかそういうのに近い書き方なんですけど、これが読んでるだけでですね、こう書いてある藤井さん のノウハウもなかなか素晴らしいんですけど、はい、こう読むだけでこう癒されるようなですね、そういうこうちょっとあの他と少し全然違うですね、うん、印象があったんです。非常に謙虚な書き方をされてるんですけど、その謙虚ということで言い表せないような、うん、こう何かこうすごいこう戦ってる人の謙虚さっていうか、その
こうね、なんかいつもあのニュースエブリィなんか拝見すると非常にあの静かで穏やかで、でも必ず最後はあの今日も見てくださってありがとうございましたっていうおっしゃる、そういうなんか心配りとか、人柄とか生き様とか全部やっぱり出てくるんでしょうね、そういった、そういったものが、
そうです、ね、
一冊の本になって読むことができる
んですね。そうです、ドローンもおすすめ度高いんですけど、今回あのご紹介している本はですね、はい、これはあのなんかそのエッセイであり実用書でありこうちょっと不思議なジャンルといいますか、そういう本として、
あの興味ありますね、気になりますね何ジャンルだろうみたいな
はい、はい、やっぱり何の本か分からない、いろいろ役に立つポイントがあってですね、あ
のこれ本のタイトルも言葉の準備から伝える準備に、ね、はいはい、変わったんですか、
はい、言葉の準備以前にですね20個ぐらいタイトルがあったんですよ、はい、それでその編集のサイドであの私も含めて出版社の人も含めてですね、言葉の準備ということにがいいのかな、藤井さんもいいかなというふうに
行きましょうみたいに
だけど、翌日にやっぱりあの自分がそうあのニュースの時に準備する時は言葉を準備するんじゃなくてやっぱ伝えることを準備してるんだっていう、そういうことをまあきちんと説明されてですね、でもうじゃあそれであの伝える準備しましょうとなった、
はい、いつあの出版される予定なんですか、これから。
これはね夏の予定なんですけど、はい、ちょっといろいろ時期を見ながらというところではありますね、
う
ん
う
ん、
はいはい、現在制作中ということ
で、ね、はい、まあ、原稿はほぼ出来上がってるので、はい、それで私が今話しているようにいろんな人がこう読んだ人がですね、今度こういう本が出るってことをいろんな人にあの前情報として渡していてですね、非常に盛り上がりつつあるという、うん感じ
に、そうなんだどんな表紙になったりするんですかね、はいはい、そういった部分も含めて交互期待でございます、はい、ゲストは日本テレビグローバルビジネス局 IP ビジネス部の庄口正明さんでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて今日は月曜から金曜の朝5時50分から放送中の ZIP、 この番組から生まれた今時ともいえる5本をご紹介しましょう。どんなところが今時なのかっていう、どうなんですか正吉さん、どこが今時なのかな。
これはですね、今まではこういう形の方はほとんどなかったんですけどですね、はい、去年ぐらいから少しこういろんな出版社がやり始めたんですけども、なんとですね、こう紙の本にですね、ほぼ全般にわたってですね、はい、QR コードがついているという。
どのページにも QR コードついてますね。
それで、QR コードがついているというのは、その QR コードをそのスマホで読みますとですね、はい、その関連する動画が見れるというふうになっているんですよね。で、この朝ごはんジャーニーというのは、その2019年にそのマーティンさんが全国のを旅してですね、全国の朝ごはんを紹介したコーナーなんですけど、はい、それをまとめて一冊の本にしたっていう、なかなか食べ物が美味しそうで面白い本になったんですけどですね、うん、はい、これ1週間で1つの県を回るんですけどですね、その県を回った時にまとめの映像がですね、全部こう各県ごとについていてですね、それをマーティンさんのまとめを見ながらですね、はい、この本を読んでいくっていう形になってるんですね。
あ、でこれ動画は放送した動画が出るということですね。
はいはい、
あ、なるほど、
はいはい、
でこれ東日本編と西日本編になってますね、
はい、
朝ごはんジャーニー、
はい、
で北海道から順番に東日本はということなんですが、で北海道は北海道で QR コードがついていて、はいはいはい、その放送の動画なんかも見ることができますよ、
はいはい、でこれはまだ多分そのこういうやり方がその黎明期といいますか始まったばっかりなんですけど、はい、うん、こう今は確かにこう本を見て、それで本は本で見て、もう一回読むときに動画で見るという見方もできますしですね、はい、番組はよく知ってるんで、まず動画でチェックしてから、うんうん、気になったから読み始めようということもできるんですけど、ZIP はそのズームインの時代から、はい、やっぱりこう各ネットワーク局をつなぐこうコーナーがずっとやっててですね、うん、こう朝ごはんジャーニーもその伝統から外れずですね、はい、こういろんな局をまたいでですね、
はいはい、
作っていくということになってて、そこに新しい技術が生まれるというのは非常に我々嬉しいんですよ。
そうですね、そして何よりこう写真で美味しいものを見るっていうのは最高ですもんね。
そうですね、はい、
そうなんですよ、はい、でしかもお取り寄せがここでできますよって、お取り寄せ情報も載せてくださっているという、
はいはいはい、
すぐね、ほぼもう見て美味しいと思ったらわってこう、この生の瓶ウニとかいいな、うん、牛乳瓶に入ったウニですよこれ、岩手県のとかね、はい、美味しそうだな。納豆もたまりません
ね。そうですね、
どんぶり納豆納豆汁この福井県の武田の油揚げでドーンっていう油揚げすごい美味しそうです。
これを見たら行きたくなりますか。あるいは
行きたくなります、まあ今なかなか行けませんけどはい、はい、でもね、日本の旅こそね、ちょっと落ち着いたら行きたいですもんね、はい、
そうですよね、
今海外行けない分やっぱり、はい
はい、こう旅をするときに半分ぐらい の、 目的が食べ物っていう感じになりませんかね、はい、なんか日本特に国内旅行の場合は
そうありますね、
だそれ辺はうまくこうこの本の企画としてそこはつけてるんじゃないかなと思うんです、
ね、そうですね、やっぱりそこの美味しいものを食べたくなりますもんね、探してでも行きたいですもんね、あるいはそれを目的に行くっていうことね、もうぜひ参考になさっていただければと思います、はい、こちら日本の美味しい朝ごはん、日本全国朝ごはんジャーニー、はい、オフィシャルフォトブック東日本編西日本編角川から出ております、はい、そしてもう一つ ZIP から、はいはいはい、あります、はい、これ英語コーナーですかね、があるんですね、
はい、昔ウィッキーさんのコーナーありましたけど、
ウィッキーさんからも連綿と続くあの時間の日本テレビのね英語をね、
今そうですね、英語は実用的にも昔よりはこうインターネットだったりこう外国とのことが多いので、英語自体もニーズがあるということもあるんですけど、まあその勉強とか仕事だけじゃなくてこう SNS とかでもねこう使われたりもする、
うんうん、そうですよね、
なのでそれも含めてこう正当的な英語の中でその短いフレーズで SNS などにも使えるような、うん、全部3語以内と銘打ってですね、
これがいいですよ全部3語ですよ、まあ、なんかもうすぐ使いたくなりますもんね知ったかぶりして。
そうですね、
でこれも ZIP の、英語コーナーを担当しているパンダのせいせい、星星と書いてせいせい、せいせいのベラベライングリッシュブック、アスカ新社から出版されてるんですけども、はいはい、どのページにもこれまた QR コードがついておりまして、そうなん
です、これは1回の放送でそのせいせいとこの2人のやり取りがですね、
はい、
レイヤーさんのやり取りがですね、
はい、この QR コードで見ることができると、はいはい、
でそれが、まあ、放送のものが全部 飛ぶことができるということになります、うん、でこれは英語ですのでこう発音ができて、はい、パッとシチュエーションができるとこう勉強になりますよね、
はいはいはい、
でこれはあの後で考えてみたらあの英語の本を作る時の新しいやり方じゃないかと思ってるんですよね、うん、でたまたまこのコーナーはその映像を撮ってるので、うん、映像付き の、うん、あのテキストブックになるんじゃないかと思って、はい、これも非常にこ の、あのこの先いろんな形進化していくのが楽しみな本だと思うんですけど、
ね、はい、そうです ね、これも本当にね面白かったです。私 ATM って言ったらもう銀行のあれしか思い浮かばなかったけど全然違うんですよね。これ
僕も知らなかった、全然知らなかったんですけど、はい、At the moment ってことなんですけど、
今すぐみたいなことですよね。 今まさにちょうど
I am with 坂上さん At the moment って感じ、って感じ
ね、考えてきたわねこれ Now、ね、よく Now ってこうね、
そうそうそうそう
使ってあの SNS で、ね、そうそうそうそうやってましたけど、それよりも今まさにちょうど今瞬間的、
ね、
みたいなことを ATM っていう、
はい、
あと JK とかね、
JK です、
女子高生じゃんと思ったら違うんですね、 Just kidding っ
ていう、 そう、 kidding、
冗談だよっていう、
そうです
、あと TKS って何でしょうか、はい、皆さん、うん、TKS
TKS って何ですか。
サンクス、
これちょっとかっこいいですね、スカートですね、
ね、かっこいいですよ ね、 ね、サンキューって言うんじゃなくてそれをカジュアルにサンクスって言ったりしますけど、それを TKS って使いたいなっていう、
そうです、
思わせる5本ですよね。
これを見てこういうこと伝えようと決めてもいいわけですから、
はい、そうそう、なんかねえ、だってもう普通に習っている学校の英語じゃね、
そうですね、
ねえ、
こう友達同士でやる言葉ってちょっとカッコつけたりこう、うん、なんか好意を示したりっていうのは教えてくれないですよね、学校で。
そうですね、だからなんかやっぱりこう普通の This is a pen ではないところの英語を使いこなしたいみたいなのありますよね、
うん、そうです、あの、うん、クールっていうのがかっこいいと思ったらオーサムの方がもっとかっこいいとかそういうの出てくる
オーサム最高だっていう、ね、
なんかそういうのは言われてみればそうかもしれないですけど、はい、こう改めて言われなきゃ分かんない感じです、うん、そう
です、でも使い慣れてないとどうなんだろうっていうちょっと腰が切る部分が若干あるんですけど、
そこだけかっこよくてもちょっと
そうそうそう、それ以降さっぱり分かりませんみたいな、かっこ悪いですけどね、はい、でもそんな楽しく楽しい、そういう、せいせいのベラベライングリッシュブック、はい、飛鳥新社から出ております、はい、ということで、ね、あのこの ZIP からの、ね、2冊をご紹介しましたけど、はいはい、ぜひ楽しい5本なので、はい、手に取ってみてください、はい、ゲストは日本テレビグローバルビジネス局 IP ビジネス部の庄口正明さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、実は先週庄口さんも私も関西で学生生活を送ったなんて話で盛り上がったりしましたけれども、はい、まさにね、私たちの学生時代は昭和の真っ只中みたいな感じですけれども、はい、そんな昭和をキーワードにピックアップしていただきました、はい、今日は、はい
はい、ではあの日本テレビ一番古いあのレギュラーの番組としては最も古い、はい、古くからやっているなんか長寿番組ですね、
はい、
長寿番組は3分クッキング、
3分クッキング、はい、もうどなたも日本人なら見たことがあるでしょうみたいな、
はい、
これでも毎月出てます、
毎月出てますね、
毎月出てますよね、
はい、
その日、
はい
はい、これ、現在毎週月曜から土曜の11時45分から11時55分の10分間の放送ですけれども、はいはいはい、さっきもおっしゃったようにもうレギュラーっていうかそういう番組としては最も古い、
はい、
1963年、
はい、
昭和38年、はい、58年やってるんですね、
そうですね、はい、そうですね、
放送中、
はい、
へえ、キューピー3分クッキング、
はい、
だから3分でできないじゃないかっていう人が、
そうなんです、
クレームが来たりした、
そう、それが割とその質問が昔はありましてですね、私たちがやってる
3分でしょっていう、
はいはいはい、でこれ番組があの始まった頃ですね、はい、あの実質3分間の尺であの放送してたっていうこと
で、なんか今は10分番組です、前は5分番組で実質3分、
そうです、はい、
でそこで作れるっていう、
はいはい、そうです、
だから3分、
はい、あの3分間のクイック料理ってことではないんです、
ないんですね、
はい、私実はあのこれ日本テレビで7年前までは毎月作ってたんですね、はい、で私ちょっと編集長を務めさせていただいたんです、
今は角川さんから出てるんですね、
はい、これ今は角川さんの方にあの制作をお願いして作ってるということになります
、はい、編集長長らくやってらしたん
ですか。そうです、6年ぐらいやってました、はい、でまあ、その頃は料理の企画を考えるのが、うん、あとこう3分クッキングという、 もうすごい伝統のもと で、ね、あの料理を考えるということが、
あ、じゃあそういう企画会議もお出になって、
そうです、で3分クッキングは実はそのどっちかというとお手軽で簡単で毎日忙しい時にこうちゃちゃっとやるという本が多い中 です、ね、うん、割とこうきちんと、うん、あの料理を作るという、はい、そういうやり方ですね、で3分クッキングの名前とそういう意味でも誤解が非常に招きやすいんですけどですね、あの3分クッキングは非常にあのその時代時代 の、はい、あの手に入る材料で、まあ、電子レンジとか調理器具もその時代のものでいかにこう生活の中でこう幸せな食卓を作るかっていうのが非常にこうあの流れてると思います。それからやっぱ旬の食材っていうのがたくさん取れるし安いし栄養もあるので、そういうことは 基本なんですけど、それは非常にこう大事にしてですね、うん、まあ、提供いただいているキューピーさんもそういう考え方だと思うんですけどですね、その日本のこう旬のもの、自然のものをきちんと大事にして、うんうんうん、それを食卓にあのいい形で届けるというようなことがまあ貫かれているということでした。
だからなんかこう料理を作らないにしても、あれ見てるだけでこうなんか季節感感じて、あ、春はタケノコやっぱりねみたいなのとかね、夏はナスねとかっていうのありますよね、う
ん
う
ん、あとあのその裏技でこう NHK さんの方がこうおせち料理バッチリやったら、うん、おせちに飽きた時の料理考えようとか、
そう、
そう、そう、そういうそのこういろいろとこうセオリーの中で細かくこういろいろ企画を出していくというような企画で、夏はあの夏野菜でですね、はい、それでその昔からナスとトマトっていうのがですね、うん、こう大体こう売れ筋だったんですけど、
やっぱりそこはもうずっとそうなんですね。
あのナスに特化した部分もあるんですけど、今はこう夏野菜でこうゴーヤも含めてたくさん紹介するんですけど、うん、はい、そういうここというところはこう旬のものをきちんと抑えながら、うん、こう少しずつこう伝統の中でいろんな工夫をしていくっていうのが 今でもこうそういう三部クッキング。
じゃあ最新版の6月号、
はい、
6月号は柔らか鶏もも、ジューシー鶏胸、これが美味しいっていう、はい、やっぱ鶏ね、うん、これあのうちお弁当毎日ね作らなきゃいけないんですけど、
あ、そうです、
もう役立つと思ってもうくまなく見ましたよ私、うん、さあそしてもう一つ、昨年もご紹介しましたノベライズ太陽に吠えろ、はい、これはちくま文庫から出てるんですけど、はいはい、やりましたね、は
い、太陽に吠えろというドラマがこれだけあの長く多くの人に心にこう残っているっていうのが、やっぱ最近太陽に吠えろ伝説だとか露口ひけるさんの写真集だとか、
写真集ね、
でこれも
渋かったです。
復刊リクエストって、あの復刊 .com という会社が復刊してほしい本のリクエストを取っているところから、これが復刊リクエストが高いって教えていただいたんですけどね、それでいろいろ研究してみたら、太陽に吠えろということについてものすごくこの
ファンが、ファンがずっと根強く、
今でもファンクラブの連絡取れるとかですね、そういうことがあって、でこれはちょっとあの、まあ、本っていうのはこう1万部ぐらいの世界なので、あの1万人じゃあそれがお好きな人がいるんだったら、もう本作っても十分にあの、うん、あの商売ビジネスとして成り立つということがあるんで、そういうのをやっぱりやるのはこう作る側の方の一つのこう使命だったり喜びだったりする部分もあったりして、はい、それで太陽に吠えろについてはですね、岡田博吉さんというあのプロデューサーの方がもう80代半ばぐらいの、はい、だから非常にお元気でですね、はい、日本テレビの先輩なんですけどですね、うん、非常にご協力いただいてですね、で次々に太陽に吠えろとその周辺 の、はい、あの出版物がこれからも出ていくというような状況になって、
そうなんですね、
この本なんですけど、はい、これはあのノベライズですね、はい、であのあの先週の話とあの反対になるんですけどね、はい、これはあの番組のまんま、まだこうビデオとか配信がなかった時代で、はい、番組をもう一回こう楽しむために放送はもう見れなかったから、太陽に吠えろについてはそのノベライズがいっぱい出てたんですよね、はい、その中からみんなが心に残ってるやつだけ取り寄せて一冊の方にまとめたということになる
んです。そうなんですね、はい、もうずっとこう伝説と言われている神回がありますもんね、
はいはい、
マカロニ萩原健一さんの、
はい
ね、登場とか、
はい、登場、はい、
はい、
あの殉職シーンがねやっぱり、はい、どの
そうね、このあとジーパンの松田優作さんの殉職はもうあまりにも有名ですもんね、はい、いろんな人がこうねこう真似したりとか、はい、
ええ、あの今回はあの関根恵子さん、あの新子、はい、新子って名前でですね、
今高橋恵子さん、
はい、新子、はいはい、と役でですね、はい、それであ
の七曲り所の新子です、は
い、であの松田優作さんが殉職する5週前から、はい、恋人だという設定でですねこうやったということがあったりして、その回も入ったりですね、なんとあの、うん、この本をその再編集するにあたって、その高橋恵子さんにあの日本テレビを置いていただいてですね、はい、あの岡田プロデューサーとですね、はい、あの対談をしていただいたということが、
そうなんですか、じゃあその当時の詳しいお話が、それはすごいあのプレゼン特別対談ですもんね、
はいはいはいはい、
今後のまたもっとこういうものが出てくる、昭和のこういうものが出てくるって予定はあるんですか、
はい、今あの傷だらけの天使とかですね、青春とは何かとかですね、はい、そういう古いドラマで資料があって、うん、出版のコンディションが整うものについては、うん、その復刻版ですけどもですね、はい、あの今出版しようかと思ってますから、沖雅也さんの写真集をですね、なんとあのなんとか出したいなという、沖さん あの写真集はないんですよね、からあの石原さんの出ているものについてはまだ出してほしいという方がいらっしゃるんでですね、なんとかやっていきたいと思って、うん、まあちょっと楽しみな仕事なんで、昭和のテイストを
本当ですね、はいはい、ぜひぜひいろいろと復活させていただきたいと思います、はいはい、ね、若い人にも、ね、知っていただきたい、ね、
そうなんです、あの読むと絶対あの、はい、ちょっと今と違うのでですね、
ね、はいはい、ゲストは日本テレビグローバルビジネス局 IP ビジネス部の庄口正明さんでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて2週にわたってさまざまな本をご紹介してきましたが、今日は今後の読書の楽しみ方、出版の未来について庄口さんに伺おうと思います、はい、 庄口さんはそもそもはどのように読書を楽しまれてるんですか？
やはりここ5年間は、かなりあの電子書籍がやっぱり全部電子書籍はないですけども、はい、コミックス、それから小説も半分くらいは電子書籍で読みますね。
私ね、 目がやられちゃうんです、
そうですね。
あのなんかやっぱり見た後疲れる気がするんだけど、そうでもないですか？
人によって、はい、そのどの人でもその液晶をずっと見ていると目が疲れるんですけども、人によってこう目薬が効く人とか、こうブルーライトのカットの、あの眼鏡が効く人とか、
ありますよね。
だからあの Kindle の端末だと、はい、まあ、電子インクでかなりその紙に近い状態なんで、
紙だとちょっとなんていうか真っ白じゃなかったりしますもんね、後ろがね。
それはかなり目にいいですけどですね。でもコミックスについては字が少ないので、完全に今もう売り上げの中でもですね、コミックスのジャンルでは電子書籍の方が今年紙を上回ってるんですよね。つまり漫画は電子で読む人はもう半分以上になってるということ。
そうですか。あの
電車でスマホで漫画見てる人すごくいると思うんですけど、それは若い人多いですけどね、そういう生まれ方をしてますよね。全体的にあの先週冒頭でお話した出版業界が 4.8%、はい、あの回復基調にあるうちの電子書籍だけで見たら 25% ぐらい伸びてるんですよね。圧倒的に電子書籍の部分が伸びてるというふうに言えています。鬼滅の刃っていうのがそこでは大きいんですけど、ただ鬼滅の刃以外にもすごく電子書籍についてあの読まれているというふうに。
鬼滅も電子で読まれて
る、はい、これはね、あの発行元が明らかにしないんですけど、1億5千万なんですよ、あの電子とあの紙を合わせた
合わせると。
でおそらくあの若い人、20歳以下の人たちって電子の方が多いので、おそらくその1億5000万で1億ぐらいはあの電子じゃないかと思うんですけど、1億ってすごい数ですよね。
私の周りはあの小学生の、ね、子供がいるから、小学生はさすがにやっぱり紙で読んでますよね。でもみんな持ってる全巻今出たところ全部もう終わってますから、全巻もう全部
発表が電子と紙合わせて1億5000万って言われてるん で全体的にコミックスについては非常にこう電子が多いのでちょっと推定なんですけども、はい、まあ、でも確かにお子さんはあの端末自体持ってないという方もいらっしゃるので、
まあ、持たせないというかね、いじりますけどね、簡単にいじります。うちはね、主人が英語版を買ってきました、鬼滅の。子供にあの英語の勉強のためにデイモンスレイヤーって言うんですけどそう、全然見やしないですねもう何の効果もあるしないみたいな感じですけど、
だいたい勉強チックになってくると
そうなんです、そういう匂いがするとね、そういう押し付けみたいな、与えられるみたいなのはね、ちょっと拒否感ありますよね。
今デジタルのこう領域では、もちろんあの本の売り上げがあるからそこに乗っかってやろうというよりも、あの人数が多くてですね、いろんな形であのデジタルで本を読むっていうことがいろんな形で出てます。あのオーディオブックって言って、あの読み上げながら読む形であるとか、それからあの最近ボイスブックって言って、こう日向坂の方がこう声をやる、こうボイスブックとかですね、それからまあそれはあのいろんな形でデジタルでその読みながら楽しむ。デジタルのいいところはその音声とか動画が入るということだったり、それをなんとかこう電子書籍という形にして、この電子の流れを拡大していこうというのがすごくありますよね。で、あの出版業界の方はそのどっちかというと紙を作って、その紙を作ったデータで電子書籍を作るというのは今でも主流なんですけど、これからはこう日本テレビがチャレンジしたいのは、番組を作る会社ですので、その映像コンテンツのいいところをやっぱり本に置き換えるときに、その電子コンテンツ、日本テレビの映像を利用したその電子コンテンツが非常にこう電子書籍の未来を開くんじゃないか。
そうですね、
はい、
この間もご紹介したその QR コードをつけて番組の振り返りもできるしっていう、もう本当に一冊あればその中にもう本当にうわーっと広がる感じがしますよね。
そうです
映像によって。
あとまあ一つ私なりに思い当たるのは、その本好きの人って家が本だらけになるんですね、もう本入らなくなるんですけど、あの捨てなきゃいけないじゃないですか。電子書籍ってずっと保管できますんで、例えば火事になっても、あのクラウド上にはデータありますよね。
そうか安全ですね。そういう意味では。
でその本をそのプロダクトとして愛蔵するものは取っておいていいけども、その他こう自分がこう有用であるから持っていく本については、電子化すると非常にコストが、スペースとかが助かるんじゃないかというところもあって、実際これあの本好きな人はみんなそれはあの直近でこうすぐ使うもので長く手元に置かないもの、それは電子に変えるという人がいたりして、そうするとこう検索機能がついたり、こう同じカテゴリーでグルーピングしたりする機能があったりすると、非常にこう自分のライブラリができたりしたりするです、そういうのもあったりして、なんかデジタルのその、あの領域っていうのはこう読者の楽しみ自体もこう、広げていくんじゃないかなというふうに。
そうですよね。普通に私はごめんなさい、もう本当にあの時代遅れなので紙の本ですけど紙の本読んでて、例えば最近だとあの子どもの教育とか、ね、そういうものを読む。でもその本 からあの中にじゃあその作者の方が素晴らしかった、その作者の方がいいこと書いてた、でその人がこういう本を参考にしましたみたいなところがあったりすると、次の本に行くじゃないですか、参考文献じゃなくてもなんかその本に書いてあったりすると、あ、その本を読んでこの方はこういうふうになっていったんだなって言ったら、そこの本にまた行くじゃないですか、でさらに次の本に行ったりとかするっていうのが ありますよね、そういうのがよりこうなんていうか、
そうです ね
素早くスピーディーに、
そうです、あの次から次へといろいろな本に飛んでいっていけるということもあるし、それから何といってもこうスマホがあればその思い立った時どの本でも読めるっていうメリットがありますね、うん、僕自身もこの Kindle を持ってるとそれあれなんだっけっていうもう全部ここにあの電子書籍があるわけだから、それは大きいということもあったりするんですけども、うん、まあ、あの電子書籍がやっぱりこれからも中心になっていくでしょうし、うん、電子書籍は中心になっていくけど紙はやっぱり紙で持っておきたいとか、うん、あの先週の話もありましたけども、その好きなあの女優さんとか俳優さんの、うん、は紙の写真を持っておきたいとかですね、そういうのも残っていくので、うん、非常に面白い時代になるんじゃないかと思っていますね、うん、
どちらのいいところもやっぱ認めつつですよね、はい、じゃあ日本テレビから出ている書籍も電子書籍で楽しめるんですよね、
はい、あのほとんど あのものが電子書籍になってます、うん、であのいろいろその権利関係の問題で電子書籍ができないものもあるんですけども、現状ではあの紙のまんま電子に置き換えたという形の電子書籍が入ってまして、今日話題になったあの映像が入ってたり新しい仕掛けのあったものはまだないんですけど、うんうん、紙のまんま電子にするというのはもうほとんどやっているという、
はい、そういうことですか、はい、2週にわたっていろいろな本をご紹介しましたが、ぜひ紙の本でも電子書籍でも楽しんでください。日本テレビグローバルビジネス局 IP ビジネス部の庄口正明さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、おうち時間に日本テレビの人気番組を本で楽しんでみませんか。 ZIP 3分クッキングからはレシピ本や英会話本、そしてニュースエブリーキャスターによる仕事術、クイズあなたは小学5年生より賢いのからは家族で楽しめるクイズ本、さらに懐かしい太陽に吠えろノベライズなど日常生活を彩る本が続々登場しています。詳しくは番組ホームページでチェックしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。